Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、アンテナについて考えるということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、QRG カードの、ね、プレゼント、たくさんのご応募いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
本当たくさん、ね、あのご応募いただきまして、ね、感謝しております。順次発送しておりますので、ね、あのすでに お手元に、ね、届いた方もいらっしゃるかと思います。はい、山根さんから、ね、200枚もいただきましたので、ね、まだまだ在庫がございますので、
はい、たっぷりいただきました。
ぜひぜひまだまだまだご応募いただきましたら、ね、大丈夫ですのでね、はいはい、はい、特にまだ締め切りというのは設けてませんので、
設けてませんのでね、
はい、はい、
なくなったらおしまい、
なくなったら終わりということで、はい、なくなったらまたね、
アナウンスします、
ね、アナウンスしますんで、ね、はい、まあ、その時はまた山里さんにもっと吸ってと
お願いしましょう。
はい、ということでございます。はい、これね、ハムフェアの時でもね、ブースで、ね、配ってあったやつなんですけどね、はい、GT65 と FT8 の周波数が、ね、一覧表にしたものなんでね、手元にあると、ね、非常に便利なんですよ。
はい、そう思いますね、これね、
ネットとかで載ってるんで、ホームページ見たら分かるやろうと、まあ、それはそうなんですけど、やっぱりね、うん、横にあると便利なんですね。
便利ですね。
山下さんも言ってましたけど、はい、やっぱり横にあるというのは非常に便利と、うん、パッパッと見れますんでね、はい、ということなんでね、はい、まだあの方ね、どうぞご応募ください。送り先のね、それとね、送り先のね、ご連絡にお忘れの方がね、何人かいらっしゃいましたのでね、はい、ご応募の際はこれ全員プレゼントですので、はい、送り先のご住所とお名前、この2つだけで結構でございますのでね、メールの方に、ね、書いていただければ結構でございますので、ね、はい、でついでにまたなんか皆さんね、一言、はい、近況とかねいただきましたら、ね、はい、また別途お便りとして、ね、ご紹介させていただきたいと思いますので、ね、はい、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、とにかく送り先が分からないとどうにもなりませんので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。はい、では次にね、ハムライフ .jp の、11月27日付の記事からお送りしたいと思います。はい、WRC19 の全体会合、第一地域のアマチュア無線業務に 50MHz 帯の分配を承認ということでね、はい、はい、まあ、今WRC 言いましたけどね、昔はワークですね、はい、WRC、名前ちょっと変わりましたんでね、でもまあ今でもワークバンド、ワークバンド言ってますもんね。
同じですね。
はい、同じでございます。はい、2019年ということでね、はい、WRC19 なんですけれども、ITU のね、リージョン1ですね、特にヨーロッパを中心にした国々ですね、はい、うん、この国によってね、二次業務だったり、周波数範囲がね、狭かったりね、この 50MHz なんですけどね、はい、するんですけれども、この50MHz がもうアマチュア業務にもうきっちりと割り当てされましたと、はい、いうことでございます。
よかったですね。
はい、よかったですよね。で、これね、ARRL の WRC19 の記事とかね、から ITU の WRC19 のね、いろんな結果とかね、記事載っておりますのでね、まあ、ARRL とか ITU とか WRC19 とか、ね、いろいろ検索すればね、はい、いろんな出てくると思いますので、ね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。はい、で、いろんなね、まあ、WRC ってもアマチュア無線だけじゃないんだよね、これ。
車の方のね、ラリーが出てくるんで、WRC19、それから ITUR とつけていただくと確実に出てくると思います。
なるほどね。
はい、ITU のラジオですね、はい、無線ということでね。はい、はい、ということでございますね。はい、まあ、あと、ヨーロッパの50メガなんで、EME とか言ってる方ね、50メガっていうのは結構。 大きいんだよ、あそこはね。
そうですね。それからあと FT8 も堂々と使えるようになりますからね。
そうですよね、
はい。まあ、二次業務でっていうところはかなり多いんですけどね、うん、
はい、
あと周波数がものすごく狭くて、あのどこの国だったかちょっと覚えてないですけど、うん、もう本当に FT8 の周波数ぐらいしかないところもあるんですけど
100キロです
か、はい、
そのぐらいしかない、そのぐらいしかない、
ところもあるんですけど、
う
ん、
なるほど、
はい、
はい。まあ、6メーターね、もういろんなマニアの方がいらっしゃるということは、あの面白い、ね、
はい、
電波の仕方とかいろんなとこする HF と VHF の、 ある意味中途半端だ、
中途半端、中途半端
こういう言い方まずいですねあのいろんな、ね、ええ、特性を兼ね備えてるバンドなんで面白いですよね。
ミラクルバンドって言いますからね。
そうなんですね、はい、HF でもね、まあ、28メガとかになると、ね、結構面白いですよね、あれ、
はい、そうですね、
あそこもマニアの方たくさんいらっしゃいますからね、天命 FM も大好きな方いらっしゃいます、
はい
はい、まあ、そういう意味であの結構面白い電波するバンドなんでね、
ええ、
まあ、そういう意味で面白いというところでね、はい、マニアの方多いと思いますんでね、まあ、これからヨーロッパの方もね、はい、どんどん出てこられると思いますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでね、先日モービルホイップで HF を、しようかということでね、ディレクターの実験、
はい、
報告を含めましてね、いただきましたけど、結構ね反響をいただきましたので、ね、ちょっとフォローアップという感じなんで、アンテナについてね、もう一回ちょっと考えてみたいと思っております。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、
はい、
今日はアンテナについて考えるということでお送りしたいと思います。はい、まずね、先月のモービルホイップの HF の、ね、話に反応してね、もう俺にしゃべらさんとどないすんねんという方からお便りいただきましたのでね、ちょっと今回ね、前半はね、ちょっとこの方のね、はい、お便りご紹介したいと思います。実は NN5T末広さんでございます。はい、いつもいろんな、ね、お便りいただいてましてね、ご紹介してるんですけども、ということでございます。バーチカルアンテナについての、ね、ことなんでね、皆様ね、とても、ね、参考になると思いますんでね、
はい、
で私もちょっと理解不能なところもありますんで、はい、もし間違ってることとか気になることあったら、ね、どんどん、皆さんも、ね、お便りとか、ね、いただきたいと、よろしくお願いいたします。
はい、
ということでね、お便りをご紹介いたします。 NN5T水原さんからいただきました。お番です。アンテナの話が出たので黙ってはおられず連絡をします。私も今のロケーションでローバンドはバーチカルに頼るしかなく、いろいろ情報を得て今の状態になってます、うん、ということでございます。
はい、も
うやっぱりバーチカルというのは非常にやっぱりそういうロケーションとかでね、
場所によっては
便利ですね、
使いやすいやつ
なんですね、はい、ですよね、
うん、
はい、まずグランドラジアルと呼ぶにはワイヤーの高さが基本地面の上を這うか、例えば芝の根っこの下に、ね、入るくらいの深さである必要があり、うん、この場合は長さはランダムになります、
うんうんうん、
いわゆるグランドとか、ね、ラジアル、はい、要するにアースというタイミングかな、ということですね。でラジアルはね、共振周波数を持たないというお話らしいですね、うんうん、はい、それが1メーターとかの高さになると、要するに地面から上に上がってくる場合ですね、
はい、
それが1メーターとかの高さになると、例えば 0.05 波長を超えるぐらいのところあたりかららしいです。もう非常にちょっとですよね、
うん、
もう、うん、皆さんがおっしゃってたカウンターポイズ、すなわちチューンドラジアル、
は
い、要するに共振してるラジアルという意味ですね、
う
ん、チューンドラジアルとして動作し共振点を持ちます、
うん、
ということですね。RF 的にはラジアルの本数は偶数で対抗する形で、RF カレントはキャンセルし合い、ラジアルからの RF のラジエーションは起こりません。
あ、
うん、だから奇数音だとそこから電波が複写しちゃうんですね。
そういうことになりますね、
うん、そういうことですよね。
対抗にする必要があるんです。
そういうことなんですね。
はい、はい、
うん、でまあ、それで、まあ、打ち消しちゃうという意味じゃないと思うんですけど、やっぱりバランスが取れるんでしょうね。
あ、そういうことですね、う
ん、ラジアルの本数を偶数で対抗させるという形ですね、うんうん、はい、まあ、やっぱり綺麗に並べなあかんということですね、
はい、
うん、ということだそうでございます。ですから厳密には 対の状態でダイポールのごとく共振周波数を見てやり、ラジアル単体で、希望周波数に同調している必要があります、うん、厳密には地面とのコンダクティビティの影響で同じ長さにしただけでは完全に対象とはならず、うん、RF カレントメーターを入れて左右の RF カレントが同じく相殺していることを確認することが必要と。単に長さが一緒じゃないというのは絶対条件じゃないですよ ね、
条件自体微妙に違うから、うん、やっぱりバランスが取れてないといけないということですね、
うんうん、厳密になるとやっぱり測定しないといかんということですね、
はい、ですね、
ということでございます。次にビルの屋上の場合、いくら鉄筋が入っていても 地面のコンダクティビティにははるかに及ばず、うん、よってチューンドラジアルとして扱ってください、うん、高さは、うん、人が出入りする場所であれば手に触れない高さにしておかないと、間違ってタッチされると、うん、RF やけどを受けることになるので要注意ですということで、
ね、
これよく、ね、ね、屋上とかに、ね、うん、アンテナ仮設する場合に、ね、うん、これ非常にも問題ないところなんですね。
ありますね。
これはもう気をつけないといけないですよね。
これは無線従事者の面試験にも出てきますね。
出てきますね。
はい、人を傷つける前に自分が火傷します。
まあ、だいたい送信握らないので大丈夫だと思うんですけど。
はい、ということで、ということで、チューンドラジアルを効率よく使おうと思うと最低2セット。4本のラジアルが必要です、うんうん、各4分の1波長で短縮率でわずかにフルサイズより短くなるのはダイポールと同じです、うんうん、まあ、やっぱり空気中のね、真空中じゃないんで、はい、ということですよね。はい、もともと短いラジエーターでインピダンスが極端に低い状態でしょうから、うん、多分5オーム以下かなとおっしゃってますけどね、うん、少しでも上げれるようにラジアルは例えば45度の角度で引き下ろすことができればさらに良くなると思います、うん、ということですね、
はい、
アンテナってね、不思議でね、角度つけるとインピダンス変わるんですよね、あれね、
不思議ですね、
変わりますね。
よくあるのが私もちょこちょこしますけど、モービルのアンテナのホイップね、モービルホイップね、というかね、屋根の上というか、はい、ルーフサイドとかね、当たるときはちょっと斜めにしますよね。
あ
れやるとね、エサバラルとか変わりますから
。ああ、そういうことですね。
はい、うん、ということでね、はい、横に倒しててね、ファイナル飛ばしましたから。ということもありますので、ね、はい、そういうとちょっと気をつけて、角度というのも結構シビアなんですね、これ実用重要なんですよね。はい、うん、ちょっとまだいつものいらん話ばっかりしてました。申し訳ございません。それから同軸の状態でアンテナのマッチングが変わってしまうのは明らかに同軸に、コモンモードカレントが流れてしまっているからで、うん、給電点に近い場所にチョークを入れる必要があります、
は
い、
これは ね、はい、放送の収録の後で皆さんと話しましたよね、
はい、これなんですよね、
はい、
うん、
既製品の RF カレントチョークと言っているやつで OK ですということですね。うん、同軸ケーブルを空心巻きにして簡単にチョークもできます、
はい、
家の場合シャック側にも入れて同軸でノイズを拾ったり RF が他に回り込んだりすることを絶滅させています。こういうところも結構やっぱり、は
い、
変な副車がなくなるということで、うん、なんとか愛とかね、いうのにもう、はい、防止できるわけですよね。
そうですね、う
ん、なるほど、なるほど。 RF チョークに関してはG3TXQ が自作のサイトで詳しく情報を出しておりますということでね、うん、多分G3TXQ か、はい、失礼しました、はい、G3TXQ ということでね、検索してみれば出てくる
可能性ですね。この方は、はい、コブウェブアンテナなんかの設計をやってます、
うん、ですね、はい、
はい、まあ、この方なんですけども 3.5 メガから10メガを共通でカバーするという意味で、例えば RG58K を使うのであれば直径10センチ程度の PVC パイプ、ポリエンカー、はい、なんとかパイプ、パイプに RG58 を20から25回ほど巻けば OK だと思います、はい、厳密には巻き管の干渉を最低にするために巻くケーブル管にわずかにスペースを入れた方が良いというアドバイスもありますが、まあまあ気にしなくても大丈夫そうですということで、うん、はい、ちょっと写真もいただいてるんですけどね、はい、以下の写真は僕のパターナット HF2V、これは 1.8 から10メガらしいんですけどね、はい、この給電点に入れている RF チョークということでね、はいはい、LMR400 の25回巻きです、うん、ということですね、はい、 結構ね、さっきの RG58 とかね、ちょっと日本と違う数字とか出てきます、はい、これちょっと ご了承くださいって。
これ3、4、これ52オームぐらいのやつなんですけど、うん、ね、うん、はい、太さは3、4、
3、3、4ぐらいですよね、
大きさはね、
うん、太さです、はい、
こんな感じですね、
はい。
また同調ポイントでも SWR が高い件、3.5MHz と 10MHz のラジエーターを変えてやるたびに、いじることになりますが、例えば次はバターナットに付属するベースマッチング9コイルと呼んでいるやつで、給電点とクラウド感、ラジアルインストレーションの場合は、チューンドラジアとの間ということなんですけども、うん、1P ダスを上げてやる目的で入れますと、
うん、
はい、ちょっとよくわかってないです実は、すみません、全くグランドとのコンダクティビティとラジエーターの輻射抵抗で決まるものですが、 3.5MHz だと5センチ系の10から15ターンくらいからスタートして伸ばしたり縮めたりで裁量点を探してみてくださいと、ね、まあ、結構やっぱり自分で、ね、調整しないとやっぱり場所とかでも変わるんですよね、はい、こういうアンテナとかね、はい、ラジアル系とかね、結構難しいですよね、
うん、
はい、例えば DX エンジニアリングからは、これ会社の名前ですね、DX エンジニアリングという、
はい、販売店ですね、
あ、販売店ですね、
はい、
うん、ここからは専用コイルも売られています。一番下のバンドで効果を出しますから、 3.5MHz で 20m ラジアル4本をつけた状態で給電点を50オームにするのが目的です、うん、ということね、うん、
なるほど、
うん、はい、そうなんですということでね、はい、バーチカル系は頑張らないとただの飛ばない八方美人になってしまいます
確かに、
はい、
逆に言うときっちり調整するとよく飛ばない、
そうなんですよね、うん、
うん、
はい、だからサレドバーチカルってですね、
はい、うん、そうですね、
うん、それなら、軟弱にもう一本ホイップを持ってきて V ダーポールにしてしまうのも手かなということでね、
はい、これはそうだと思います、
そうだと思います、
うん、はい、バーチカル立てて下はまあ今のね、グランド、ラジアルとかね、からカンタポイズとか、もうそういうのが面倒くさければ、はい、もうダイポールにしようと、はい、V ダイポールにしようと
その方がいいと思います、うん、
その方が便利かもしれないですね、はい、同じアンテナ持ってくればいいわけですからね、
そうですね、
そうです、うん、そうです、
うん、ということでございます、はい、
はい、
ちょっと今度は実際のコンディションの話、
はいはい、
ね、レポートしていただいたんですけども、今 ARRL ノベンバー、スイープステークスフォーンコンテストというのを終えて、あまりにもコンディションの悪さ、20メートルでさえ、調子の良い時の10メーターのように日が下がるとバンドも閉じてしまうという、もう7メガヘルスでも戦いにもあまりにも非力で呼んでも取ってもらえないので、当然 CQ を出しても誰にも呼んでもらえず、特に SSB コンテストは悲惨ですということで、やっぱりコンディション
ね、
むちゃくちゃなんですよね今ね。国内コンテストであれ、普通であれば59プラスプラスプラスで入ってくるはずの VE7 等とも一曲も取れなかったのはショックですね、
あららら、
相当ひどいですね、
はい、
もう常に59プラス入ってくるのになんでというやつですよね、
そうですね、
CQ ワールドワイド CW ね、これも太陽さんはずっと死んだままなので、うん、常連の OK、LZ、9A、1A、
うんうん、
ここの巨大ステーション、
はい、
ね、もう言ってますよね、もうなんつうかな、
ヨーロッパのすごい中曲いますよね、
はい、いますね、
はい、
もう、聞こえるやら、
はい、
から GA からの信号も聞こえても寂しい限りのレベルですということで、はい、まあ、聞こえても寂しい
ですよ、ね、
はい、
お互い、辛いですが、数年後には、SSN が50とか75とか、この話も出てきてくることを期待して頑張りましょう、
はい、頑張りましょう、
頑張りましょう、セク
ティ3ということでね、はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
非常にね、細かくね解説いただきましたね、はい、またちょっとね半分は分かってないですということでね、
はい、はい、
なかなか結構ね、やっぱりバーチカルイートもね、それなりにやっぱり調整してやると、きっちり調整してやるとね、やると
思
って、ね、先ディレクターね言ってましたけど、
ええ、
うん、
ね、そうですね、
で変にパッと立てただけじゃちょっ と飛び
上が
り、うん、それはやめようと、ちゃんとやろうと、う
ん、ちゃんとやろうということですね、
そうですね、
はい、
はいはい、ということでございます。
JS1PDZ 滝沢です。いつもハムのラジオ聞いております。ハムのラジオ、
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。QCQ 企画の4アマ養成課程に e-learning が登場いたしました。 講義動画を視聴して学習を進めるシステムなので、場所は日時にとらわれず全国どこからでも好きな時間に学習できます。申し込みから受講開始までの期間が短いことも e ラーニングのメリットです。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金の振り込み完了後に随時開講となります。また講師が懇切丁寧に行う生講義を受講できる養成課程講習会も実施しております。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。2つ目のお知らせです。QCQ 企画では昨年より第1級陸上特殊無線技師の通信教育講座をスタートいたしました。陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1アマ、2アマ通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。初心者でもわかりやすいと評判の当社オリジナル教材を使用、2週間に一度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず、一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、型にはまらず、あなたのスタイルで着実に力をつけていけるのも通信教育講座のいいところですよね。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験機ごとに編集を行っているため、各試験機に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。第1級陸上特殊無線技師6月期通信教育講座は、12月下旬よりお申し込み受付を開始いたします。3つ目のお知らせです。おなじみの1山2山の通信教育講座ですが、当通信教育講座受講生の合格率は 69%、 合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。50代男性の方、2山を取得できました。質問の返答もわかりやすく大変に良かったと感じています。ありがとうございました。40代男性の方、 QCQ さんとは3山の講習会からのご縁となり、この度無事1級に合格できました。お送りいただいたズバリ合格アマチュア無線技師第1級アマチュア無線技師問題集は、文系出身で3級から1級への飛び級受験の私にも大変理解しやすい教材でした。模擬試験問題も試験感覚を得得することができ、非常に助かりました。新問題の傾向が強くなってきた昨今の試験ではありますが、直前対策資料内の過去問の出題傾向からの出題予測は、その情報をもとに再チェックをすることができ、非常に効率よく最後の総まとめを進めることができ、受験への不安を緩和することができました。この度は大変お世話になりました。あなたも QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しませんか？1山2山通信教育講座は現在4月期の申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。はい、パート1でね、スエルさんの、ね、お便りご紹介したんですけどね、はい、パート2ではね、アンテナの共振というものについてね、はい、ちょっと考えてみたいなと。
そうですね、今ラジアルの共振のお話も出てきましたもんね。
アンテナ言ったらね、はっきり言って、うん、周波数が共振し共振するものをアンテナと、まあ、本来は言うんですけど、やっぱりその場と波長にね合わせた 長さにして、はい、でその波長が、まあ、言ってみると乗るわけですね、そのアンテナに、
ね、そうですね、きっちり
電波が乗ると、
電波が乗ると、
うん、でそれが複写されるという構造のものをアンテナと呼ぶわけなんですよね、
うんうん、
だから共振してなかったアンテナじゃ
ない
と言っても、まあ、極論じゃないと
そうなんですけどね、
ということなんですよ、うん、でとね、やっぱりね、共振してるアンテナは、ね、やっぱりよく飛ぶと、
はい、
うん、だから、まあ、よくあの吸い込みがいいとかね、はい、あのまあ、あの受信の時によく言う話ですけどね、吸い込みがいいとかいうのはやっぱり電波をもうそのままロスなしにあの、はい、反対側に伝えるという、ということでしょうね。だから送信アンテナであればね、送信機の出力をそのままもうロスなしに出してくれたら、うん、一番ね、10ワットで出したら10ワットが出ていくわけですから、ね、
そういうふうに考えていいと思うんですよね。
極端な言い方をするとあの、まあ、ちょっとインピダンスずれてるかということであのチューナー使いますよね。
あれ使いますね、
うん、であれ使うということは、うん、マッチングというかさしてるということはインピダンスを変換してるんで、ちょっと電波をロスするんですよね、どうしても、はいはい、
無駄にしてますよね、
うん、無駄にしてますよね、うん、表せるためにね、うん、だからね、よく言いますが、ね、別にスタバル 1,2,3 でも 1.5 でも共振してちゃんとしてる方がいいという、
そう、それはよく言いますよね、う
ん、まあ、2とか3とか4とかになったら、ね、今度戻ってくる電波が、ね、ファイナルが潰れてしまうというのが難しいところ
です
ね、まあ、
それはアンテナそのものがダメなんでしょうけど、
そうなんですよね、
でまあ、基本的にはその共振していることとマッチングしていることは違うんだというところを理解しておかなきゃいかんですね。でその共振してなくても SW は下げれることをできる、
うん、最近はあのブロードバンドアンテナが結構あって、うん、
はい、
なんかうまい具合にマッチングトランス入れたりして、うん、こうインピーダンスだけこう50オームに、うん、見えるというようなアンテナが増えてますよね。
うん、でそれが共振してるかどうか分からない、
うん、分からない
っていうのもありますしね、
うん、
でそうすると、アンテナ買ったのに、うん、なんか飛ばないなということになる、なりかねないということ
ですね。
そのアンテナの、まあ、極限まで使いたいと、はい、いうところですよね。
特性をよく知ってね、それでいいという方もいらっしゃるんでしょうけど、うん、とりあえず出ればいいという感じの方もいらっしゃる、うん、やっぱりちょっと遠くへ飛ばしたいとかね、うん、遠くを聞きたいとか、やっぱりそうなるときちっとね、共振したアンテナがいいですよね。
そうですよね、
うん
うん、ということでまず共振しているということから、うん、あのまあ、2番目にね、SWR だけで判断してはダメということですよね、まあ、先ほどもちょっとちらちらって言ってましたけどね、はいはい、うん、だから SWR 系でね、まあ、あのかあの割とお安いし、あの便利なんでね、SWR が まず一つの手法にはなるのはなるんですけど、ね、
はい、
あのこの前もディレクター言ってましたけど、アンテナのアナウンサーがやっぱり便利ねと
便利ですね、
うん、
であの昔は SWR しか なかったんで、結局ダイポールでもこうアンテナチョキチョキ切って SWR が下がったとか、ね、満足してましたよね、
うん、
あれはだから本当は良くなかったんですね、
うん、
あれね、
まあ、あの
絶対ダメじゃなくてね、まあ、それがまあ共振点に近くなるであろうと、
はい、
SWR が下がればね、
そう思ってたんですよね、
うん、はい、実際は違うと、
まあ、微妙にこうずれてる
ってことですよね。
でアンテナのアナライザーだとね、あの最近のやつはね、まあ、SWR も出るんですけども、インピダンスが出てくるんですよね。
あ、出てきますね、
うん、あの、はい、というかあの最近グラフ書いてくれる便利なアンテナライザーがあって、昔はねあの数字ばっかり出てきてよくわからんとあったんですけど、はい、最近グラフ書いてきてね、もう周波数スイープしてくれてるんですよね、
はい、
うん、そういうのがあるんで、まあ、結構あの SWR と共振の、まあ、周波数いうのかな、
うん、
そういう点で昔だとね、あのグリッドディップメーターいうの使ってましたよね。
ありましたね、
あれほんまに共振点、はい、見ますからね、ディップメーター
が、うん、ピコピコっとね、
うん、ね、もうそういう話なんでね、はい、ということでございます。まあ、そういう意味であのまずはやっぱり共振させてやると、共振、うん、まあ、だからどこで共振してるかというのはまた難しいんですけどね、私にとってはね、
まあ、見極めるのは確かに難しいですけどね、
うん
うんうん、やっぱ、うん、アナライザーが、うん、
やっぱり活用
いい仕事してくれるんで、うん、ちょっとアナライザー高いんですけどね、
う
ん、
そうですね
お値段が高いん で、
うん、であのアナライザーもね、あのずっと毎日使ってるわけじゃないんで、ローカルに誰か持ってる人だったらちょっと貸してって、
うん、
いうのも手ですよね、
うん、そうですね、 あるいはグループで何人かで共同で購入して、こう必要な時皆さんでこう共有するっていう手もあるかもしれないですね、うん、
まあ、そこそこのもんであれば、まあ、4、5万から6、7万とか、ね、MFJ とかやったらあるんですし、で、まあ、ちょっと中華製のね、分であればもうちょっと1万5000とか2万円とか3万円とかぐらい
で今 出てきます、
ね、ますからね、
もっと安いのあるんですけど、うん、これはどうも仕事をしてくれないみたいな、ね、うん、ほどほどの値段のものじゃないとやっぱりね、ダメみたいですね、
うんうん、だからまあ、なんかびっくりするほどの値段じゃないんでね、はい、まあ、グループで、ね、買うとかお友達と一緒に買うとかね、本当毎日使わないんでね、これ実際、
まあ、そうですよね、うん、まあ、アンテナ好きな方は ね、
あ、まあ、ね
一週毎週毎週末やって使ってるんでしょうけど、うん、
ということで、SW 系ね、はい、結構私もそうですけど、そのままついててパワー見てたりするんで、あれはもうね、毎日使うみたいな感じですけれども、
ね、あ、そうですね、うん、調整した後は SW 系見て、やっぱりそれで変化してると何か起きてるっていうのは見ますからね、
よくそうあるんですよね、アンテナのなんていうかな、エレメントが外れてたとか、
はいはい、同軸ケーブルちょっとこう、うん、切れてたら水が入ったとかいうの変化出てきますからね、
そういう意味では便利ですよね、うんうん、という感じですね。だから、まあ、はい、まあ、SWR プラス、共振してるかどうか、インピーダンスも含めてね、ちょっと見てみるのがいい、
だやっぱあるというのは、ね、それが必要だな
という感じですね、はい、ということですね、はい、ありがとうございました。
ハムのラジオ、
はい、ということでね、今日のパート3ということでね、
はい、
はい、ではね、どんなアンテナを選ぼうかということでね、はい、ということでございます。まあ、アンテナ板もね、いろいろとありまして、また周波数によってもね、変わりますしね、HF のモーローバンド 1.9 からね、はい、もっと下だと450キロとか、
はい、
130万、まあ、そこまではなかなか大変ですけどね、まあ、普通の HF の、 1.9 とか、ね、28メガ台から50メガ、ちょっとね、中途半端にちっちゃいというか、中途半端に OK というか、まあ、中途半端で怒られますけどもね、はい、はい、すみません、面白いバンドでございます、
はい、
で、あと ね、 ね、上になるともっとちっちゃいアンテナになっていきますので、
は
い、だから、まあ、いろんなバンドでね、いろんなポジションがあると思いますので、
うん、
で、やっぱり、やっぱり基本はダイポールかなと。
うん
うん、ダイポールアンテナということ
ですよね。まあ、前もずいぶん前に特集しましたけど、たかがダイポール、されどダイポールでね、
うん、はい、そうですよね、はい、
やっぱりこれ、
まあ、アンテナの基本でもありますしね、
そうですね、う
ん、ダイポールというのはね、
うん、
はあ、それからもう一つシンプルなのはグランドプレーン、
はいはいはい、
ということでね、まあ、でも今日の話じゃないけど、垂直系の、アンテナですよね、
ラジアルをきちっと貼って、はい、作ってるやつですね、うん、
で、周波数高くなりますとね、うん、まあ、6メーター以上になってくると、もう大体既製品でもね、はい、まあ、グランドプレーンというだけであって、はい、グランドのね、針というかな、棒がついててね、2メーターとかね、もっと上になってくると、もうそれそのものが満点になってますので、ね、はいはい、非常に楽になりますけどね。
あ、そういえばグランドプレーン の、うん、ラジアルは3本ですね、う
ん
う
ん、3本ですね、
あれ、まあ、いいか、
あれ、ね、斜めになってますね、ま
あ、基本的になグランドプレーンとかブラウンアンテナというのは4本ですよね、
あ、4本ですね、
4本工に基本設計そうなってます
よ、プロ用のやつはそうですよね、
そうなってますよね、うんうんうんうん、しっかりと、うん、
なんで3番なんでしょうね、
わかりません
ご存知の方ぜひ教えていただけませんでしょうか、う、ね、お便りでいただきました結構でございますんでね、はい、うん、確かに私も今気がつきました、3本というのは当たり前という頭の中なんで、
そうですね、市販のグランドプレーン、うん、みんな3本ですね、
うん、そういえば例えばタクシーの業務用の無線のね、うん、UHF とか使ってるけど、タクシー会社のてっぺんにちっちゃいのが、ね、はい、ありますが、あれ4本ですよね、
4本ですね、
確かにやばい、アマチュアとちょっとやっぱりプロとなってことはやっぱり
違います、ね、
アンテナって一緒よね、基本は
一緒でしょ、
基本は一緒ですよ、
水も同じなんだもん
ね、
はい、それは
で、うん、プロ用の方がきっちり周波数が大体、うん、チャンネルごとなんで、
う
ん、調整もしやすくて、うん、いいアンテナになってるんですけどね、
ブロードバンドにする必要ないですからね、
そうそうそう、うん、
1チャンネルだけですからね、
うん、アマチュアだけですからね、周波数の範囲で免許されてるの、
うん、
ね、
まあ、航空無線もちょっと広いですけどね、
あ、そう、結構広いですね、
変えますよね、そういえばね、
はい、
そうかそうか、はい、確かにそうですね、
はい、
はいはい、まあ、ちょっと変な話になりましたけど、うん、まあ、基本はやっぱダイポール、はい、グランドプレーンというところからスタートかなと、
うん、
で、まあ、先の話、前半の話じゃないですけど、きっちりと調整すれば、打ち上げ額が低いんで、結構、飛ぶんですよね、
よく飛ぶんですよね、
う
ん、
ダイポールはね、言ってみたら180度上にも飛びますんで、
はいはい
はい、うん、グランドプレーンはその、まあ、その外発泡美人と言ったら怒られますけど、全ての方向にね、対して飛んでいくけども、
飛ぶんでちょっと受信の方が辛いんですけど、うん、飛ばす方はよく飛んで、こんなところから音があったっていうのはありましたね、
うん、
うんうん、
まあ、そういう感じですね、
はい、
ただ調整しやすいのはやっぱりダイポールですよ、
うん、あ、そう思いますね、
なるほどね、
うん、 すぐに良くなりますから
確かに確かに、
はい。
まあ、私もあの最初21メガ出た時、あのさっきのディレクターの話じゃないけど、あのアルミのね先行的で、うん、あのまあこれ市販で売ってるんですけどね、あのアンテナとして長さがちょっと長めにつくあの作ったってね、
そ
う、うん、ちょんちょんちょんと切っていって、はい、SWR が一番下がったところを探すんですね、
うん、だいたい皆さんそうやるんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、
あの結局こう貼る角度とかもこう固定になっちゃうんで、
う
ん、
そうですね、
本当は角度を変えて調整しなきゃいけないんでしょうけど、うんうん、難しいですよ ね、
うん、
そうですね、
あの角度変えるとまたインピダンス変わりますんでね、あれね、
そうなんですよね、うん、だからちょきちょきっと切ってやっていくしかないんですけど、
うん、そうなんですよ、
はい、
うん、まあ、できれば水平にまっすぐ貼って、うん、強振周波数を求めてから、うん、あの斜めに下げて、うん、インピダンス合わせる、
はい、あ、なるほど、ね、
のがベストですよね、
うん、なるほどね。
でも実際でも屋根とか近いとこう強振周波数も少し変わってくるんですか。
変わってくるんですけどね、
うん、
だから自由空間がまあ基本はね、アンテナっていうのは自由空間がまず基本なんで、近くに家とかあると、うん、屋根とかあるとね、当然それがインピダンスにね影響を与えるんでね、
はい、
難しいですよね。
で基本はなるエレメントを切ってインピダンスを合わせるのはやめた方がいい、
うん、あ、そうですね、そうですね、なるほど、本当はね、
うん、
強振周波数を合わせるわけですね、うん、
強振周波数を合わせて、うん、あとはマッチング方法を考えるのが必要だと思いますよね、うん、
はい、
まあ、やっぱりアンテナというのはね、ええ、なかなか奥が深いね、
深いですね、
奥深いです、
うん、
ということですね、
はい、
はい、であと、まあ、次に、まあ、ダイポールとかグランドプレーンなんですけども、あのフルサイズがいいかどうか、
はい、
ね、はい、あのマルチバンドやるとそれどうしても、ね、トラップとかあの、あの短縮コイルとか、ね、入れないと、はい、マルチバンドにはできないんで、
はい、
ね、あのまああのダイポールでね7ペガ入れば21ペガ乗るというのがありますけれども、ね、うん、
はい、
うん、まあ、これはあの整数倍になってるからであって、
そ、まあ、そうです ね、はい、
うん、あのワークバンドは乗らないんでね、
はい、
ということあるんで、あの、まあ、結局マルチバンドにちょっとやっぱりどうしてもトラップなりコイル入れると短縮コイル入れるという感じになってきますよね、
はい、やっぱりね、うん、トラップってエネルギー吸収器ですからね、
うん、言
ってみれば、
あ、
もう絶対損失ないわけにいかないんで、
う
ん、
そうですね、
はい、効率は悪いですよ、うん、SWR がよくっても、うん、実際は放射されてるエネルギーはだいぶ吸収されてますから、
うんうん、はいはい、
辛いですよね、
やっぱりそういう意味でやっぱりあの、まあ、フルサイズというのはやっぱり 理想ですね、
理想ですね、
理想ですよね、
うん、私があの、うん、この間コブ上げてたコブウェブっていうのが、
うんうん、
全部フルサイズなんですよね、
うん、
なので、で結局エレメントいっぱいついてるダイポール、
うん
うん、ということなんですけど、
あのリオさんのヘクスもそうですよね、
あれフルサイズダイポールのスタックです、
う
ん、
そうですよね、
ああダイポールのスタックというかニエレのスタックになってますけどね、
ニエレ、
ねう
ん、ニエレなんですね、
う
ん、
はい、
ちょっとあのぐるっと、ま、丸くなってるんであの、
はい、
丸くなってることによってあの指向性がちょっと違うんですよね、
違いますっていうか、後ろとサイドに出にくくなってます ね、
そうですよね、
はい、ああ、前具合にそういう設計してあるんですね、あれね、
で後ろを囲むように反射器があって、放射器が前にちょっとシュリンクさせたら、短くなっていうか、小さくなった形で折りたたまれてますんで、うんうん、
はい、
包み込むか形になってるんですね、
あ、
だからサイドとバックが出にくい、
うーん、
面白いというかいい設計ですよね、
いい設計ですよね、
うん、
まあ、バックは少しくらいあってもいいかもしれないけどサイドは落としたいですね、
サイドは欲しくないですからね、うん、
落としたいですよね、
うん、そんな感じですね、
うん、
だからまあアンテナの、ね、まあ、種類というかエレメントをどういうふうにして曲げるかによってもいろんなアンテナできると、
そうですね、
でもやっぱり、フルサイズ、まあ、ヘックスもそうですけど、うん、やっぱりいいですね、
うん、
目的の周波数に合わせやすいし、
うん、
バンド幅 もかなり稼げるし、
そ、ね、それが大きいんですよね、バンド幅が広がるっていうのが ね、
ね、
うん、
でインピーダーさんはぴったり合うし、
はい、
ということでもう使いやすいですよね、
ヘックスの場合はあのアンテナのバランスも良さそうですよね、
いいですね、
うん、
あの風圧のも良さそうですね、
うんうん、だからね、あれも、うん、日本ではあんまり使ってる人見ないかな、
そうですね、アメリカで結構、ね、移動に持っていく方多いですね、あれワイヤーがあの普通の線でできてるんで、
そうですね、
クリクリと巻けば、ね、いいんでね、 ただね、くるくると巻くときに 巻き方をきっちりしとかないとね、移動先でね、
絡まっちゃう
、うん、直すときもきっちりと直さないと、ね、あの某クラブで使ってるんですけど、
はいはい、
直すときにきっちり直せって、ね、すぐ使う人の耳になれと
、はい、確かに
いうこと
よ、ごめんなさい、直せっていうのはしまえってことですよね、
しまえってことです、すみません、はい、大阪の言葉でね、直せっていうのはね、は
い、あの九州でも言いますけど、
収納するということなんです、はい修理するわけでございますので、
はいはいはい、
うん、あのそれほっといてというのと一緒です、はい、すみません、ちょっとこの、あの言語、言葉の問題はまた別の機会に、はい、ということでございます、
はいはい、
から次に地上光ですね、
うん、
やっぱアンテナは、まあ、とにかく高ければ高いほどいいというのはもうこれも
ありますよね、
入れますよね、
ありますね、
うんうんうん、
であとよく言われるのはあのやっぱり1波長以上はあの上げたいというのはやっぱり理想なんですね。
理想ですね。
ね、うん、
そう。
まあ、こればっかりはなかなかね、家の事情とかも
ありますからね。難しいですよね。
難しいんだね。
14メガヘルツで20メーターですからね。
そうなんですよ。
結構ありますよね、高さね。
ですよ。上がるのも大変ですよ。
うん、
上がったらもう降りれない。
上がれません。
怖くて上がれない。
怖くて上がれないです。もうダメです。
うん、ということですよね。
うん、
やっぱ地上光あるというのはあの、まあ、見通しとあの距離見えるというのは当然あるんですけれども、
そうですね、周りに邪魔なものがなくなるというのはありますけどね、
うん、それもありますけども、やっぱりアンテナにとってあの地面より高くなってくるので、あの、自由空間というんですかね、はい、あのいわゆるあの周りにいらんものがないんであ
の理想に近い形になるんですよね、
そういう意味でやっぱりいいですよね、
うん、
だからまあやっぱり、まあ、アンテナというのはまあまあ、ダイポール系がいいかなと、やっぱりフルサイズが欲しいなと、
欲しい、
地上空が欲しいな、
はい、地上空欲しい
で、ローバンドになれば土地が欲しいなと
欲しい、
うん、はい欲しい、はい、欲しいものだらけですね、
はい、
はい
はい、ということでね、アンテナ談義いかがでございましょうか。あのまた皆さんの、ね、アンテナの、まあ、我々のもうこの3人の、拙い頭でのことばっかりのお話しましたけども、あのこういうことをやってるよとかね、いろんな、ね、あのアンテナの、ね、ご紹介していただきましたらね、あの我々もあの楽しいですし、あの他の聞いてる方にもね、あのいろんな情報があると思いますので、ぜひぜひお便りいただきましたら、ね、と思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コールサインは JA10XYV と申します。新井と申します。今日明日はお祭り気分で参りました。ハムのラジオ、
はい、ということでね、今日はねお便りご紹介したいと思います。まず最初のお便りです。JJ1PFC という方、コールサインからの方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 DXCC100 ということでね、
はい、はい、
アマチュア無線を再開して12ヶ月、
うん、
屋根の高さ8メータープラス2メータールートフータワーとダイポール設備に FT8 で DXCC100 をコンファームしました、
おめでとうございます。
おめでとうございます。アマチュア無線を始めた、1976年は、まだ学生でかつ電話級であったこともあり、 DXCC100 は非常に遠い存在でした、
うん、そうですね、うん、
私も今そうです。
そうです
ね。ビームアンテナでなくても DX を楽しめる FT8 にハマってます、
はい、
ただそろそろ現状のアンテナ設備では受信の限界を感じており、アンテナシステムのバージョンアップを検討していますが、その前に家の財務省がてんてんてん、ということでね、との、厳しい予算折衝という非常に高い壁を越えなければいけませんということで、
いずこも同じです。
ある意味 DXCC より難しいかもしれない
ですね、はいはい、そうですね、はい、
はい、頑張ってください。
頑張ってください、
はい、あのまたね結果教えてください。
あ
のちっちゃい声でよろしくございます、
はい
はい、よろしくお願いします。はい、あの次のお便りです。ね、最初にもね、あのご紹介しましたけど、NN5T、水広さんからね、また別の、ね、お便りいただいております。CQWWRTTY に準じて、去年から FT ラウンドアップが開始しています。去年は FT8 コンテストと呼んでましたが、今年は FT4 を含めて FT、コンテストに、なっております、はい、ということでね、はい、もうあの JT の時はね、まあ、なかなかコンテストといってもね、 時間がかかってたんで、やっぱ FTA と FTO になってくる、はい、特に FTO はコンテストモードという言い方もね、
してますからね、
してますからね、はい、まあ、とにかくスピードアップでいろんな、ね、コンテストしようということでね、はい、もう、リオさんおっしゃってたかな、もう RTTY の次のモードかなという感じ、
はいはい、ね、そうだと思います
という感じですよね、はいはい、という話でもう FT コンテストということでね、 FT8、4どちらでもいいと FT のコンテストと、はい、いうことになっておりますということですね、はい、ご存知の通り FT8 と FT4 の流れから CQWWDXCW に準ずるアクティビティが期待されますが、果たして 1500W ハイパワー極が多く出てくることからどれだけできるやらということで、
そうですね、
はい、CQWWDXCW では 160m でファースト GA ができて、これでもローバンドが中心になってきて、来ると思いますということでね、うん、やっぱり 160m でファースト GA すごいよね、
あのテキサスなんですね、
ね、なかなか難しいですよ、ね、
難しいところと、
うん、難しいと思いますよ、
ね、まあ、やっぱりコンディションがローバンドにこうずっとずれてるってことですよね、
そんな感じですね、はい、はいはい、ということでね、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ね、あの今日のアンテナの話、あの、まあ、いろいろとね、あの、いやそうじゃないとかね、うん、いやこんなことがあるとかね、いろんなの、うん、経験談、あの特にアンテナだったら結構、ね、自作というのがもう非常に便利にできるというか、
そうですね、
そういうところになりますんでね、皆さんの、ね、ご経験もね、ぜひご紹介お願いしたいと思います。
はい、
はい、お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、 こちらの方に、ね、お送りください。またあのハムのラジオのホームページの方からも、ね、投稿できるようにしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティスリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。